Good afternoon, everyone. I'm so happy today because it is November 22nd and it is still plus 7 degrees Celsius outside. This is not Edmonton, but very nice. It's very nice, right? 11月22日なのにもかかわらず、まだこんなにあったかい。感謝ですね。Although,Tomorrow we are going to have snowfalls according to the weather forecast, but let us enjoy this maybe last nice weather this year.
明日はもう雪が降るらしいですけれども、残り少ないこの太陽をこの素敵な天気をですね、今日私たち楽しみたいと思います。今日の御言葉に行く前に一言お祈りして、そしてまた、皆さんと一緒に今日の御言葉を読んでまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの愛と恵みの中で今日もこのように礼拝の時を持つことができますことを心から感謝いたします。主よ、どうぞ今日もあなたの御霊によって私たち一人一人の魂にあなたご自身が語りかけ、必要な糧を豊かにお与えくださいますように。また今日ここには来れなかったお一人お一人を主よ、あなたが覚えてくださって今いらっしゃるところにあって支え、慰め、また励ましてくださいますように。これからのひとときをすべて御手にお委ねして、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、今日はですね、マルコの福音書をやっと10章に、入りました。いきなり結婚離婚の話がここで出てきました。いきなりですよね。何の前触れもなくいきなり結婚離婚の話がこの10章の1節から今日のこの12節の中に、出てまいります。ちょっと1節を読んでみたいと思いますね。イエスはそこを立ってユダヤ地方とヨルダンの向こうに行かれた。すると群衆がまた身元に集まってきたので、またいつものように彼らを教えられた。するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。いきなりパリサイ人がイエス様が群衆を教えていたらそこにやってきてですね、唐突に夫が妻を離別することは許されるかどうか、こう質問したっていうんですね。まあ、私たちはこの箇所だけを読むと、なんでいきなりそんなことを聞いてくるのか思うと思うんです。まあ、今まで彼らがいろいろな意地悪な質問をしてくるという場面はありましたけれども、だいたいその前には何かそれに関連したまあ出来事があったわけですね。でも今日の場面を読むといきなり何か質問しているように思われるんですが、しかしちゃんと意図があるんですね。まあそれはこの2節の終わりにイエスを試そうとして言われたっていう言葉の中に語られていますけれども、彼らは本当に心の底からこの離婚問題に、夫が妻を離別することは本当にいいのだろうか、どうなのだろうか、疑問に思って、その疑問の答えを知りたくてイエス様に質問をしたわけではない。イエス様をはめたかったわけですよね。一番最初のところにユダヤ地方とヨルダンの向こうに行ったって書かれています。ユダヤ地方、ヨルダン川の向こう側というのはつまり東側ですね、ユダヤ地方、エルサレムとかあの辺りのヨルダン川を渡って反対側、東側の地域になります。この地域はペレヤと呼ばれている、場所だったんですね。この場所はヨハネ、洗礼者のヨハネが主に活躍をしていた場所でありました。同時にこのペレヤという地方はヘロデ・アンテパスという人物が当時治めていた時代だったんですね。まあ、もうすぐクリスマスがやってきますけれども、イエス様が生まれた時にヘロデ大王という、まあ、残虐な王様が、このユダヤ地方一帯を治めていましたけれども、その後彼は亡くなって、彼の3人の息子たちがその地域をですね、分割統治するようになりました。まあ、その一つペレヤ地方というところを彼の息子、まあ、同じ名前なんですけどね、ヘロデ・アンテパスという息子の一人が支配していたんですね。そ そして、皆さん覚えていらっしゃるかと思うんですけれども、少し前にこのマルコの福音書で一つの事件が起こりました。それは洗礼者ヨハネがこのヘロデ・アンテパスに捕らえられて、そして、彼の、妻の娘ですね、ヘロデアという、ヘロデアじゃないですね、ヘロデアは奥さんの名前、サロメ、その女の子の踊りがあまりにうまかったので何でもあげるってそのパーティーの席で言ってしまった。そこで、自分のお母さんにそそのかれたこのサロメはですね、洗礼者ヨハネの首をください、盆に乗せて持ってきてください、こう願いをする。客人の手前ですね、それを断りきれなかったこのヘロデ・アンテパスはヨハネの首を牢で跳ねて持ってこさせた。ヨハネをその場で処刑した。そういう、エピソード、事件が少し前にあったと思います。その地域です。どうしてヘロデア、ヘロデのその時の妻でありますけれども、ヘロデアは娘をそそのかしてヨハネの首を跳ねさせたんでしょうか。それは、聖書に書かれてますけれども、ヨハネがこのヘロデアとヘロデの結婚についてそれは正しいことではないと言ってた。このヘロデアという女性はヘロデの兄弟のもともと奥さんだったんですね。けれどもそれを、ある意味ヘロデが奪った。あるいはヘロデア自身がこのヘロデアンテパスの方が好きになってしまって、夫を捨ててですね、このアンテパスの方に、奥さんとしてやってきた。そういうわけで、ヨハネは、彼らの結婚に対して、あなた方のやっていることは間違いである。それは姦淫の罪だ。ということを彼は、語ったわけですよね。それを面白く思わなかったヘロデ、またヘロデアは、何とかしてこのヨハネを葬りたい、願っていた。そのチャンスと思って、ヨハネは殺されてしまったわけですね。つまり、この今イエス様がやってきた、10章の初めでやってきたペレア地方というのは、結婚についてあれこれ言うのはタブーのところなんです。もしイエス様がヨハネと同じように、ヘロデやヘロデアのやったことは姦淫である、それは罪である、もし発言したら、おそらくイエス様は捕らえられる。そして、願わくばヨハネと同じように殺される。そういうことを彼らは期待していたんです。そういう発言を引っ張り出すことを期待して、ここで結婚についてイエス様に質問したんです。こういう背景が実は今日のこの箇所にはあるわけです。イエスは彼らの質問に答えて、逆に質問します。逆質問ってやつですね。質問すると逆に質問してくるっていうね、ちょっとイラッとしますけども、イエス様はよく使うんです。モーセはあなた方に何と命じていますか、逆にこう聞くわけですね。彼らは言った、モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。もう答え分かってるじゃないですか。分かってるのにあえて聞いてくるって。イエスは言われた、モーセはあなた方の心が固くななので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ人はその父と母を離れて、二人のものが一心同体になるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。とイエス様ははっきりとここで、神様のご意志はこうであるということを語られました。確かに、モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。それは申命記に確かに、書かれているんですね。申命記の24章の一節、申命記の24章の一節、一応確かめましょう。本当に書いてあるのかどうか。パリサイ人が嘘をついているかもしれませんのでね、申命記の24章に書かれていると。聖書の下のこのところを読むと書かれていますね。じゃあ早速、申命記の24章の1節から少し読んでみたいと思います。こう書かれています。人が妻をめとって夫となったとき、妻に何か恥ずべきことを発見したため、気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない。 女がその家を出て行って他の人の妻となったなら、次の夫が彼女を嫌い、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいはまた彼女を妻としてめとった後の夫が死んだ場合、彼女を出した最初の夫はその女を再び自分の妻としてめとることはできない。うんぬんと。まあ、こう書かれてますが、確かに書いてありますね。確かに離婚状を書いたら、妻を離別してもいい。けれども、どうしてモーセは、これを許したんでしょうか。イエス様は言われました。それは、男どもが頑固であったからだ。頑固であったから、致し方なく許した。初めからそうであったわけではない、書かれています。まあ、この箇所を読むときに私たちは当時の、このいわゆる結婚観というんでしょうか、社会というものを少し理解する必要があると思うんですね。モーセは男に対して離婚状を書くように言いました。それはなぜでしょうか。これは男がいつでも自分の好きな時に妻と離婚できるためにモーセはこの決まりを作ったわけではもちろんないわけですよね。モーセがこの決まりを作った一番の理由はむしろその逆なんです。女性を守るためにモーセはこの決まりを、本当は神様の御心に照らし合わせればそんなものは作りたくないんだけれども、あえて作った。当時、女性は基本的には結婚しなければ自分の力だけで生きていくことは非常に難しい社会でした。女性が自分で仕事を持って自分で働いて生活をしていくということは非常に難しいことでした。それはルツ記なんかを読んでいただいてもわかると思うんですね。非常に難しかった。そういう状況の中で、やはり夫に嫌われる女性というのはいたわけですよね。そういう時に問答無用で家から追い出されてしまったら、その女性はある意味、のたれ死ぬしかないんです。なぜなら、離婚してませんから、再婚することはできないわけですね。再婚することはできない。けれども、家から追い出されている。生きていくことができない。けれども、離婚を正式にしました、離婚しましたという、その離婚状を渡す、その離婚状を持つことによって、その女性には再婚する、ことが許されたんです。つまりもう一度生活していく、まあ、そういう機会、チャンスを持つことができる。だから離婚状も与えられずに追い出された女性はもう行くところがないわけです。けれども離婚状を持っていることによってその女性は自分を大事にしてくれる別の男性ともう一度結婚する、そういうことができた。だからこれは実際には女性を守るための立法法律だったんです、初めは。けれどもいつの間にかそれが都合のいいように解釈されて、男がいつでも自分の都合に合わせて妻を一方的に離婚することができるという、そういう解釈にいつの間にか変わってしまった。非常に一方的です。今の時代と違うんです。今の時代は離婚しようと思ったら大変ですよ。もう裁判してお金もかかるし、自分の一方的なサインだけでは離婚できませんよね。相手の同意も必要になってきます。イエス様の時代はもう至って簡単。男が書いてしまったらそれまでですよね。でそして妻が恥ずべきことをしたら離婚できるっていう。普通恥ずべきことっていうのは、私たちが一番に想像するのは普通は浮気ですよね。浮気をした、姦淫を妻がした、そういう場合にはまあ、離婚もやむを得ない場合もあるかもしれない。けれどもイエス様の時代の人たちはこの恥ずべき行為というのをですね、拡大解釈したんです。そして私の妻が私の前で屁をこきました、恥ずべきことをしたら離婚だって、こういうことですよ。あ、妻が私の前で鼻をほじりました、恥ずべきことをしたら離婚です。こういうことが当たり前のように横行してしまっていたわけです。 何か他に好きな女の人ができた。もう今の自分の妻と一緒にいるのはもう嫌だ。もうこっちの新しい女の子と一緒になりたい。そういう時にそれを使ったわけですよね。それを使って、あ、妻が今日私の前で、ご飯こぼしましたとかなんだとか言って適当な理由をつけて、はい、私今日からあなたとはもう離婚です。そして妻を去らせて、そして、まあ少しぐらい間を置いたかもしれませんけど、ね、新しい自分の気に入った別の女の人を妻に迎え入れる。まさに自分の都合のいいことのために、このモーセの語ったこの律法を当時の人たちは当たり前のように用いていた。それに対してイエス様ははっきりと、それは間違いであるということ、それは神様の心を無視している、それははっきりと会員の罪であるということを今日のところで述べているわけですね。イエス様は今日の箇所で離婚、結婚について解説をしたいわけではないと思うんです。イエス様が今日のこの箇所で私たちに一番に伝えたいことは、離婚や結婚に関する聖書の決まり事ではないと思うんですね。イエス様がこの聖書の今日の御言葉を通して私たちに一番伝えたいこと、それは聖書の文字面を読むのではなく、その言葉を与えてくださった神様の意志、神様の心を私たちが理解する頃、受け止めることの大切さ、これをイエス様は今日私たちに教えてくださっているのではないでしょうか。結婚離婚の話だけではない。聖書にはいろんな神様の教え、言葉が書かれてますけれども、それらを私たちが読むときに、私たちは本当にそれを神様が意図したものとして受け止めて理解しているだろうか、それとも文字面だけを読んで自分に都合のいいようにそれをねじ曲げて解釈していないだろうか、もう一度私たちは今日考えたいと思うんです。そして私たちは神様が意図されたように、神様が心で願われたように、神様が与えてくださった聖書の御言葉を読み、信じ、従うものでありたいと思うんですね。そのために今日は3つ、今日の御言葉に直接書かれていることではありませんけれども、3つ皆さんに分かち合いをして今日は最後終わりたいと思うんですね。基本的にこれは僕自身がやっていることです。毎週仕事柄聖書を私は読まないといけないわけですね。毎週聖書を読んで、なおかつそれを人に伝えるっていう、それが僕の一応仕事で、それでお給料もらってますから、これ毎週僕やらなければいけない、その中でいつも心がけていることを皆さんに3つ、今日は紹介したいと思うんです。聖書を読むときにまず第一に僕が大切にしていること、それは祈るということです。祈る、神様に祈る。マタイの福音書の11章の25節を少し開いてみたいと思うんですね。マタイによる福音書の11章の5節。11章の5節ではなかったですね。少々お待ちください。はい、ちょっとメモを間違えてしまいましたので、ちょっと今聖書箇所はパッと開けないんですけれども、皆さんも一度は読んだことがある箇所だと思いますけれども、イエス様がこんなことを言われたところがあります。それはイエス様が天のお父様に感謝を捧げて祈って、これらのことを賢い者にではなくて幼子に表してくださったことを主を感謝します。それこそまさに御心にかなったことでした。そのようにイエス様が言われた場面が聖書の中にあるんですね。後で調べて、もし見つけたら教えていただきたいと思うんですけれども、つまり聖書というのは IQ が高ければ分かるものじゃないということです。 IQ が高ければ聖書を正しく理解できるというものではない。逆を言えば、3歳、4歳、まだこの世に生まれてきたばかりのような幼子であっても、神様が解き明かしてくださるならば、聖書の御言葉を理解することができる。それを信じることができる。逆を言えば、神様が私たちの心を開き、御霊によって私たちを導き、私たちに悟らせてくださらなければ、どんなに私たちの頭脳が良かったとしても、聖書を正しく読み、理解し、信じることは私たちにはできないということですね。ですので、聖書を開く前にいつも一言お祈りします。皆さんも毎日、毎日読んでない人もいるかもしれないけれども、聖書を読むと思うんですね。聖書を読むときに皆さん祈るでしょうか、読む前に。それともいきなり開いて読み始めるでしょうか。ぜひ、今日から一言お祈りをしてから読むことをお勧めしたいと思うんですね。神様、今からあなたの言葉を読みます。どうか、あなたの言わんとすることが、私にわかるように、私が正しくそれを読むことができるように、神様、私を助けてください。私を導いてください。神様に祈って、私たちは御言葉に向き合っていくものでありたいと思うんですね。神様は必ず助けてくれます。なぜなら神様は私たちが神様の言葉を正しく理解することを一番願っておられるのは神様ですから、私たちがそれを神様に願い求めるなら、神様は必ず助けてくださるはずです。もちろん仲介書や参考書も神様を用いて私たちそれを参考になりますけれども、でも何よりもまず私たちは神様に祈りたいと思います。神様にこれを正しく私に悟らせてください。そのような祈りを持って私たちは御言葉を開くものでありたいと思うんですね。で、二番目に心がけていること。それは聖書をちゃんと読むことです。ちゃんと読む。当たり前ですけれども。でも実は、ちゃんと読んでないことが私たち多いんじゃないんでしょうか。よく聖書の御言葉を持ち出してきて、何かちょっと不思議なことを言う人たちが世の中にはいらっしゃいますけれども、そういう場合、いろいろ話をして確認していく中で共通していること、それは実はその人自身聖書を読んでないということなんですね。聖書を読んでなくて、誰か有名な人が言ったこと、あるいは有名な本に書いてあったこと、それをそのまま真理として受け売りではないですけれども、そのまま語ってしまっている。いや、実際聖書を開いて、創世記から黙示録まで読んで、本当にそうなのか、その人が実際確かめたか、実は読んでないことの方が多い。私たちは聖書をちゃんと読んでいるでしょうか。私たちがよくやってしまいがちな間違った聖書の読み方、それは、まず自分の言いたいことがある。まず自分の正当化したい主張がある。そしてそれをサポートするための御言葉を聖書の中から一生懸命探してくる。こういう読み方をしてしまう。例えば離婚することは、離婚してもいいんだと言いたいことがまず先にある。妻を離婚、男は離婚状を書けば離婚してもいいんだ、言いたいことがまず先にある。そしてそれを正当化するための御言葉を聖書を一生懸命読んで探してくる。こういう読み方ですね。私たちは時々そういう読み方をしてしまう。まず自分の言いたいことが先にあって、そしてそれを支持するような、サポートするような御言葉だけを切り抜いて持ってくる。でもそうであっちゃいけないと思うんです。私たちは私たちが言いたいことではなくて、神様が何を言いたいかを読まなきゃいけないんです。神様は何と言っておられるか、それがちゃんと聖書を読むということではないでしょうか。もう一度私たちは自分が何を言いたいか、自分が何を正当化したいかではなくて、神様がどう言っておられるか、 もう一度そこに立ちたいと思うんですね。私たちは有名な先生とか有名な本とかに書いてあることを聞いて、それに自分が共感を覚えるとですね、それがもう正しいことのように思い込んでしまう。でももう一度私たちはさらになって真っ白になって、もう一度神様は本当にそう言っておられるのか、神様は何と言っておられるのか、もう一度自分でしっかりと聖書を読む、そういう癖を私たちはぜひつけたいと思います。最後にもう一つ分かち合いをして今日も終わりにしたいと思うんですけれども、神様立法の心を正しく理解するためにもう一つ私たちがしなければならないことがあると思うんですね。それは祈りを持って読む、そして聖書をちゃんと開いて受け売りではなくてちゃんと聖書を読むということに加えて、もう一つそれは聖書の御言葉を実践するということです。聖書を開いて聖書の御言葉、あ、分かりました、では実はまだ半分なんです。まだ私たちは半分しかその時点では分かっていない。聖書の御言葉を聞いて、それを私たちが実際に実践していくときに初めて私たちはその御言葉を悟っていくことができると思うんです。例えばイエス様の福音、イエス様の救いのメッセージを聞いて、そして自分はそれを信じて、そして救われて、はい、終わりです。もちろんその人は救われてます。けれども本当の意味でその福音を証しするという時には、それを述べ伝えて、それを自分の人生の中で自分のものとして本当にそれに生きていく時に、その御言葉に従って生きていく時に、初めてその読んで理解した御言葉が私たちにわかるのではないでしょうか。互いに愛し合いなさい、ああ互いに愛し合うことは素晴らしい、うん、その通りだ、それじゃまだ半分なんですね。それを私たちが自分の人生の中で、もちろん神様の助け、神様の導き、励ましをいただく中で、それを私たちが実際にそれを行っていくときに、初めて神様が教えておられるその御言葉が自分の中で生きた言葉になってくる。そこで初めて私たちは律法の心、分かった、受け止めたということができるのではないでしょうか。ぜひ私たちは御言葉をただ聞くだけではなくて、その御言葉に生きるものでありたいと思います。そして、聖書に書かれているたくさんの教えがありますけれども、その言葉を私たちに与えてくださった神様の心に私たちは目を向けて、心を向けて歩んでいく、そのようなものでありたいと願います。一言お祈りをして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉を読むときに、私たちは時にそれを自分の都合のいいように解釈をしてしまったり、あるいは都合の良いところだけを読んで、そして自分を正当化することに固執をしてしまう、そのような過ちを犯してしまう弱さを持ったものであることを、あなたの御前に告白し、またあなたの許しを今願います。主よ、どうぞ私たちの心を開いてください。あなたの助けなしに、あなたの許しなしに、私たちにあなたの御心を悟ることはできません。主よ、どうぞ私たちは今日願います、あなたが本当に願っておられることを私たちが悟り、それが私たちの願いとなりますように。そして主よ、ただあなたの御言葉を聞いてそこで終わりではなくて、主よ、その御言葉に従って歩んでいく、その勇気とまた力をあなたが私たち一人一人に備え、豊かにお与えくださいますように。どうぞここに集われたお一人お一人、また今日この場にいらっしゃらなくとも、あなたを慕い求めるお一人お一人の上に、あなたの励ましとあなたの御言葉が豊かにありますように。すべてを感謝し、御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。